ではちょっとチータの描写を少しずつ見ていきたいと思います。英語ばっかりで申し訳ありません。なんでかっていうと、やっぱり英語で読んでいただきたいなっていう気持ちがあって英語を出しているんですけれども、大事なところっていうか私がちょっと強調したいところは線を引いておきましたので、そこを元にさせていただければと思います。で、平井太一先生の役はちょっと格調が高すぎるのもあってもっとシンプルに読んでいただきたいなと思うので、少しずつ私の方で参照しながらお話ししていきますけど、英語の線引いたところを見るとすっと分かるんじゃないかと思うのでいきたいと思います。まずですね、そういうわけでハリケーンが通り過ぎた後で、難波線とかたくさんの死骸の間からチータの姿が見つかるところです。発見されるところなんですけれども、この時にチータが生きて発見される手がかりはチータの髪の毛です。金髪の髪の毛がまず動いているのが見えるんですね。でそれが生きている子供だっていうことが分かったところっていうことになります。ちょっと見ていきましょう。全部読みませんので、何かですね、生きていて動いているものがあると。でそれは、金のかけらがキラキラしているもののようであるっていうところに下線を引いておきました。そしてそれがですね、一房の明るい色の髪であるっていうことが書いてあります。でこの髪の毛でチータ見つかるんですね、実は。でチータの髪の毛っていうのはその後も何度も出てきます。でこれは生きている子供だっていうふうに分かります。でここで生きている子供と命を失った母、ライフレスマザーって書いてあります。死んだ母親にスカーフでくくりつけられて、子供だけは命があって動いていると。でもその髪の毛だけが見えて、最初髪の毛から分かるっていう、そういうふうになっているところです。その下のところは髪の毛の描写ではないんですけれども、その死んだお母さんの死体にですね、くくりつけられていて、なかなか引き離すことができない。で引き離すためにはもうここで救助に来たって言ってますけど、本当は救助じゃないんですよね。金目のものはないかと思って集めに来たんですけれども、そこで生きている子供を見つけてしまったっていうのが本当のところであるわけなんですけれども、そこで結局その子供を掴んでいた、スカーフを切り離して離さないと離れなくて、その時に命のあった子供がママママってその言葉だけは言った。マモンマモンってフランス語で言ってるんですね。なのであれ、この子英語国民ではないのかなっていうことが分かるということになります。で死んだ母親の首から子供を引き離すように剥がすようにして、取ってですね、連れて帰ることになります。この連れて帰るのが後に養い親となるフェリューという男性です。次のところをご覧ください。チータの金髪についてまた書かれているところがあります。近いところです。2番、丸2番になります。4ページです。これはですね、フェリューが漁師仲間のところにこのチータを連れて行ったところです。でフェリューは海の男ですから赤金色の腕をしているんですが、屈強な男性なんですが、その赤金色の腕に抱かれたチータはやはり Her bright hair というふうになっています。Loose and steeped in the sun flame illuminated her like a halo と書いてあるので、まるで五光のように彼女 の, 頭を形取っていて輝いていたっていう風に書いていて、そしてブライトヘアって書いてありますね。ですのでやっぱり金髪が強調されて書いています。実はチータの容姿が描かれるときに書かれるのは髪の毛の色とそれからダークアイズだけです。その後ろにすぐに、ラージダークアイズって書いてあるので、大きな暗い目の色ですね、濃い目の色ですっていう、実はチータの身体描写は何回か書かれているんですけど、髪の毛とこの目のことばっかり書かれています。で目はちょっとダークな目をしていて、髪はブライトであるということが書かれています。ちょっと脱線してもいいですか。前回いらしてくださった方、前回黒い髪の女の話をしました。で今回金髪の話で髪つながりなんですけれども、それはちょっと置いときまして、こっち Loose and steeped in the sun flame というところ の, 髪が言ってなくって、子供だからっていうのもあるんですけど、こうパサッと下がってる髪でっていうふうに書いてありますが、 ここね、実はね、日本の物語の怪談とかの中で言ってない髪の女性のことを書くときにやっぱり同じようにルースっていう言葉書いてあるんですよね。同じ単語っていうことです、なので髪の描写だから同じでしょって思うかもしれないんですけれども、実は髪の描写をいろんな作品で追いかけていくと、その言ってない髪っていうのにすごい気にしていろんなところで出ているんだなってことが分かります。前回お話ししたように雪女は実は髪の毛についての描写が一切ないんですよ。どういう髪の毛してるかということが一言も書いてないんですけれども、青柳っていう女性、青柳の物語の青柳ですが、青柳は明らかに髪のことが書かれています。でその髪が言っていない髪っていうことが出てくるのですが、同じ単語が使われています。英語で読みましょうって言ったのは見比べると同じ言葉使ってあるなっていうのがすぐに分かるので、なんか日本の物語と思ってみるとどうしても日本髪を言ってっていうふうに思っちゃうんですけれども、まあそういうところもちょっと面白いかと思いましたので、入れてあります。というわけでチーターはいつも必ず容姿を描写されるときに髪と目がペアになって描かれていて、逆に言うと他の部分は描かれないっていうことになるわけなんですけれども、チーターの身元探しが行われます。で身元探しが行われるところが丸3番になりますが、ここは髪の毛に関しては書いてありません。洋服についても何 の、 手がかりもないということが書いてありますよね。そして、例えば、こういう宝飾品を身につけているとか大人の女性ですと、そういうところから何かが分かったりとかするんですけれども、本当に小さなサンゴのビーズの、小さな小さなネックレスしかつけていない、これじゃ分からないということを言っていますね。そして英語がどうもは喋れないということになります。で、なんかこの子について分かってる人いませんかって聞くんですけど、周りの人が誰も分からない。で英語分からないみたいで、ドイツ語も分からないみたいで、イタリア語もどうも分からないみたいでっていうふうに、人種がいろいろ混ざっているところですから、何語も分からないって言ったところで、ひょっとしたらフランス語が分かるんじゃないかって言った人がいて、でもフランス人がその場にいなかったのでクレオールの人が代表で、この子供に話しかけるっていうのが、結構長い部分を使ってクレオール問答が行われます。でここはもちろん平井太一さんの役では日本語に訳してありますけれども、でこの子はまだ2つか3つかそのくらいの年なので、ちゃんとした言葉が喋れないんですね。でもクレオールで話しかけたことについては話しかけて答えます。どういうふうに話しかけるかというと、でこれ英語と混ざってますが、英語はトガキっていうことになります。でなんだかよくわかんない言葉がクレオールの言葉なんですけど、これフランス語とよく似てるので、大体フランス語で考えるとわかります。であなたの名前を私に言ってっていうのが「ディ・モアント・ノン・ピティ」っていう意味ですね。ディ・モント・ノン・チェリーです、4行目になりますか。これがですね、大人が話しかけて「お願いだから君の名前を僕に言ってちょうだい」と、ね「いい子だから僕の名前、君の名前を僕に言ってちょうだい」って言うんです、そうしたらですね、彼女がこういうふうに答えます。ズズンヌって答えます。でズズンヌってなんだって思うわけですね。名前でも何でもなくて分かんないぞって思うわけなんですけれども、ズズンヌ、ズズンヌって誰だい、ね、いい子だからちょっともうちょっと教えてって聞くと、ズズンヌ、これ私のことですって言うんですね。でいやズズンヌっていう名前なのかって言うんだけど、リリって言うんだけれども、でもそれじゃあ名前の全部じゃないでしょ、それじゃあ名前じゃないよねリリーって、リリーって呼びかけもするんだけれども、でいいからちょっと名前を全部で言ってって言ったら、いや私は全部の名前とか家族の名前とか分かんないですっていうわけです。名字分かんないっていうわけですね。でもじゃあお父さんはお母さんに対してなんて呼んでたのって次の質問します。そうすると下線引きましたが、お母さんのことはデレって呼んでたっていうんですね。でこれもデレっていう名前ないですから、これじゃ役に立たないじゃないって思うわけですね。でお父さんはパパのこと、お母さんはパパのことをなんて呼んでるのって聞いたら、パパはズリアンって言うんです。でそれもズリアン、ズリアンちょっとなまってる感じで、ジュリアンだったらあるかなっていう感じの名前なんですけれども、これだけじゃ何の手がかりにもならないです。でじゃあお母さんはお父さんのことを何と呼んでいたのって聞いたら、お母さんはお父さんのことをシェリーって呼んでいた。このシェリーっていうのは英語で言うとマイディアのディアでダーリーっていうんですから、あそりゃそうだよなっていうことで名前にならないので手がかりにならない。で あ、お父さんはお母さんのことか。で、お母さんはお父さんのことをパプートと呼んでいるので、これもパパって呼んでるだけだからわからないっていうことになって、なんだかうまくいかないんですけれども、しかしちょっとずつ手がかりがありました。ズズンヌと自分のことを言っている名前、それからお母さんのことはデレっていう名前、まあデレじゃないんだけどデレがどっかに入ってるような名前、それからお父さんのズリアンはかなりの確実さでジュリアンっていう名前じゃないかなっていうことは分かるんですけども、これ全部ファーストネームですから、これだけが分かっても、まあ、手がかりにはならないということになります。で、あのクレオール問答の中で分かったのは結局はこれだけのことですが、しかしまあ何も分かんなかったよりは名前がある程度分かったっていうことにはなります。まあ、ちょっと面白いところだったので引用させていただきます。ところがですね、この、大人たちと、チータが、まだチータって呼ばれてませんけども、この見つかった少女がこのクレオール問答をずっと繰り返している間に、チータと同じ金髪の少女の死骸が見つかります。で、その金髪の少女が、やっぱり見つかった時にどうなっているかというと、そこの火星を引いたところですね、Some rocks of bright hair、 やっぱり金髪が元で死骸が見つかります。明るい髪の毛の塊というのがまだ骸骨にへばりついているって書いてありますよね。 Still adhering to the skull って書いてあります。 A string of red beads, a white muslin dress っていうふうに書いてあるので、赤いビーズの小さなあの鎖とチェーンと、それからモスリズの白いドレスを着ていてっていうことですね。そしてイニシャルの、刺繍されたハンカチーフを持っているっていうことになります。で、そのイニシャルが ALB って書いてあるんですね。で、これが、まあ、一つの、この子が、死んでしまった金髪の少女での、死骸なんじゃないかということになります。そしてもう一つですね、実は、それより数日前にですね、同じ場所でチータの母と思われる死骸が見つかります。この母親の死骸が見つかるところっていうのが6番なんですけれども、これも Fair-haired woman って書いてあるので、やっぱり金髪の女性です。で、ただあのテーブルにしがみついた状態で海に浮かんでいたんですけど、すでにもう死んでいる、女性です。で、その女性が指輪をしていたんですね。結婚指輪のようなんですけれども、この結婚指輪の内側に、日にち1851年の7月と書いてあって、おそらく結婚した時なんでしょう、アデルプラスジュリアンというふうに書いてあった指輪をしていました。で、この女性がアデルだっていうことが分かり、で、先ほどの、クレオール問答の中でお母さんの名前がデレって言ってたのはアデルの中のデレではないかっていうことが分かります。で、お父さんの名前ジュリアン、これはこの結婚した時のジュリアンですから、ズリアンとジュリアンですから、まあそうだなっていうことになります。そこで、まあ、チータの親が分かるんですけれども、実はチータは生きて見つかってるんですが、それと別の場所で見つかったこの上の少女と小さな娘とこの母親がおそらく親子であろうという同定が行われます。つまり、まあ、アデルの ALB の A がアデルであろうというふうに思われるわけなんですね。で、本当は間違いなんです。こっちの子が本当のアデルとジュリアの娘だったわけなんですけれども、ちょうど同じ時期に金髪の女の子が見つかったもんだから、遺体が、まあ、この子がきっとアデルの娘であろうというふうに思われて一緒に埋葬されてしまいます。で、ついでに言うと、このジュリアンというのもおそらく家族で客船に乗っていてナンパしたので家族全員死んだんだろうと。で、ジュリアンの遺体は上がらないんですけれども、一緒にお墓に葬られることになります。で、お墓に葬られたのが次のページです。アデルの死骸はニューオーリンズに運ばれて、で、ジュリアンの遺骸は見つかってませんよね。で、実は娘の名前はアデルとジュリアンという名前の夫婦の娘はユーラリっていう名前だということが分かります。で、実は先ほどのズズンヌっていうのはユーラリの全然似てないですけれども幼名だっていうことが後で分かってくるんですけれども、それで家族一家で3人とも死んでしまったっていうことで母姫名が刻まれることになります。この母姫名は、日本語の平井天一さんの訳ではここもちゃんと訳されてしまっているんですけれども、実は元の文章ではフランス語で彫られています。つまりジュリアンフランスから来た人でフランス人なんですね。だからお墓の碑文もフランス語で刻まれています。さすがに私ニューオーリンズに行った時にお墓の碑文までチェックしなかったのでフランス語がたくさんあるのかどうか分かりませんけれども、オシアラメモアールドソマリーというふうに書いてあります。 つまりアデルがそこに葬られた時にジュリアンの遺体が葬られなかったんだけれども、墓石にこういうことを刻んで、まあ、夫もまた、一緒に亡くなったっていうことが書いてあるんですね。まあ、遺体は見つからなかったけどおそらく一緒に死んでしまったんでしょうということで葬られて、墓石に碑文が彫られています。でジュリアン・レイモン・ラブリエールというふうに名字が書いてあって、で次のところもですけれども、ネアラパゴアサン・ランドリー、これ全部フランス語です。サン・ランドリー教区で生まれて、で生まれたのは、1928年である、まあローマ数字なので読み方わかる方は大丈夫だと思うの、5月の29日生まれです。それからもう一つは、その娘であるユーラリーですね。でユーラリーは、4歳と5ヶ月であった、あもうちょっと大きかったですか、私がさっき言ったのよりもね。でこの3人は3人ともこのリル・デルニエール島を1856年の8月の10日に襲った大嵐の時に3人とも絶命した、命を落としたっていうことがフランス語で書いてあります。そして彼らのためにお祈りしてください、プリエプーフウ、これはフランス語の墓石の書き方です。私は割と好きなのでフランスで時間があるとボードレールの墓参りにモンパルナスの墓地に行くんですけれども、墓地で書いてある碑文ってこういうことがもう定型のような感じで書いてあります。でそういうことが書いてあるっていうことになります。まあ小説としては不思議な感じですよね。これがポンとお墓の墓石の碑文が書いてあるっていうのは、でもそういう部分が入ってきます。後にラフカディオハーンはギリシャ詩歌集の中のボヒメイの詩にすごく関心を持って、ボヒメイの詩をいっぱいまあ、メモで線を引いているし講義の中でも話をしています。でボヒメイの詩とは何なのかっていうことなんですけれども、ギリシャ詩歌集っていうのはギリシャ語で書かれた詩を集めた本ですけれども、その中に実はボヒメイの詩っていうのがありまして、どういうことかっていうと、昔どうも古代のギリシャ人はお墓に、まあ、日本人ですとお経を書いたりしますよね。あと最近だとお経じゃなくてなんかちょっとかっこいい文章書いたりしてる人もいるじゃないですか。あれとちょっと似ていて、ギリシャの人々はお墓にその生前その人がどういう素晴らしいことを行ったかとか、どういう徳の高い人物であったとか、そういうことを書いていたようなんです。どうもそれがですね、やがて時代が下るにつれて本当の墓石に本当の亡くなった人の業績を書くんじゃなくて、そういう趣向で詩を書くっていう見立ての詩っていうのが発達していったらしいんです。それでいろいろな詩ができていくんですね。でも初期の頃に書かれたのは本当に死んだ人を悼んで書かれたものが多くて、で実はギリシャのことですから、水夫さんとか船乗りの人が海が荒れて亡くなった時のものであるとか、それから昔のことなので山賊で亡くなるお母さんが多くって、妻を悼んで、まあ、お産が元で死んでしまったけどこういういい妻であったみたいなことが書いてあったりとか、そういうものが多くて、ハンはどうもそういうのにすごく関心を持っていたようなんです。でその中のもので見るとちょっとこの碑文がすごく気になっていて、小説の中になぜか唐突に墓石が出てくるっていうのもわからないでもないかなというふうに思います。ちょっと余計なお話でした。まあ余計な話なんですけど、これちょっといろいろ関係はあることがある。そして、チータは養母カルメンにとても大事に育てられます。でカルメンは信心深い女性ですし、自分の息子を亡くしたところでチータが現れますから、とても可愛がって大事に育てています。で、まあ、養母カルメンと会話をするところで、自分の本当のお母さんはどうなったんだろう、もうちょっとまあ長じてからのことになりますね、そういうことをカルメンに聞くんですね。そして大きな木の向こうにある白く輝いているものの方を指さして、私の本当のお母さんはあんな感じになってるのって、これ墓だと思うんですけれども、墓石を指してそういうことを言うと、そんなんではないのよっていうふうに言っています。でお前のママっていうのは神様の住んでいらっしゃるところに美しい空の上にいるのよっていうことをお母さんが教えてくれるわけですね。それで子供はその意味はちょっとわからないんだけど、そういう話をしたカルメンの目に目が涙がいっぱい溜まっているのを見て、養い親のカルメンお母さんは、自分を悲しませないためにこういうことを言っているんだな、本当のお母さんは死んでしまって、まあ、骨一つになっているんだなっていうことを、頭でわかるっていうのが、まあ、丸八番のシーンになります。 でここはまあちょっと、自然が主人公であって、自然がって、まあ、まとめて言われてたけれども、こういう細やかな感情描写とかも書かれているので、むしろそっちの方を見てあげた方がいいのかなという気がしないでもないからです。そして、生き残っていたジュリアンは医者なんですけれども、実はですね、この当時ニューオーリンズでペストが流行していて、でそのペストを避けてたくさんの死者が出るので、お金持ちがそのペストにかかるのを避けて、このグランド島とかデルニエル島に逃げてくるわけですね。でそこにいるお医者さん、そこにいる患者さんの往診を頼まれてジュリアンがやってきます。でそこでチータと再会するんですけれども、そこのところでの一番最初の再会の時にも、美しく成長したチータに会うんですが、その時に出てくるチータの容姿が9番になります。まあ、ドアを開け放った光の中に若い娘が立っていると。そしてその娘はとても優美で背が高くですね、そしてとても不思議な感じで輝く目をしていると、印象に残る目ですね。でその目というのは茶色の目であって、彼のことを見ています。見ているんだけど、どこから見ているかというと、彼女の結っていない金色 の前髪がこう垂れているんだと思うんですけれども、その間から見ている、ちょっと上目がちに、ちょっと知らない男の人なのでお医者様だということだけれども、ちょっと遠慮がちに見ているっていうふうに、またここで目と金髪が目立つ形で出てきます。でこの時に話しかけるんですね、フランス語でね。ムシュードクター、ムシュールドクター、ママンドモンシブナベブズワンドケルクショーって、フランス語そのまんまでちょっと違いますけども、クレオールっぽいんですけれども、フランス語で話しかけます。これジュリアンっていうお医者さんがフランス人だって知ってるからフランス語で話しかけるんですね。でお母さんのカルメンはフランス語話せないんですけど、このチータは少しフランス語は分かるんですね、やっぱり、ね。で何かお入り用ですかっていうことを聞いてきます。でその時にジュリアンはびっくりするわけです。もうこの目といい顔といい、全てが自分の亡くした妻のアデルにそっくりである、声までアデルにそっくりであるっていうことに気がつきます。そこが10番になります。ジュリアンの反問ですね。まさしく死って言っています。彼女なんだと言っています。あの忘れられない目、彼女の、眉毛、まあ、それから唇ですね、それから彼女の顔の形、オーバルな形、です。それから夜明けの光のような髪の毛ね、また金髪がここで出てくるわけで、それからあの身のこなし、あの形、彼女のあの魅力、全てがまるで彼女ですよっていうことを言っています。あの首の回し方もそうですね、それから鳥がさえずるようなあの声もそうだねっていうふうに、あらゆるその娘チータの特徴に、亡くしたアデル の特徴を見出します。でもしかして娘なんじゃないかと思うんですね。でも娘だとは思わない、アデルの再来かと思うわけなんですけれども、そして名前を聞きます。名前を、まあ、この娘に聞くわけですが、いい子だから名前を言ってください。で英語で話しかけますね、というか、まあ、フランス語で話しかけているんですけど、ディモア・クチュエ・ミニオン、ディモア・トンノっていうふうに言うわけなんです。これ読者英語に向けて英語で書いてありますけども、フランス語で聞いたんですね。でその時にチータは何て思ったかっていうと、そういえば昔同じように誰かに私の名前を聞かれたような気がすると。であの時もなんで名前を聞かれるのかわからなかったんだけれども、今も私なんでこういうふうに聞かれるのかわからないけど、なんか大事なことのような気がするって思って、で自分の名前を名乗ります。チータ・ビオスカですって名乗ります。ビオスカ名字なんですけれども、でその後にチータがさらに付け加えて、チータっていう名前なんですけどというふうにちょっと言い淀みます。で、まあ、ここでジュリアンが期待したのは、本当はチータっていう名前じゃなくてとかいうのを期待したんですけども、それは知らないわけですよね、もう忘れてるし自分の名前というのは。本当は私はコンチータ、コンチャ、コンチータっていう名前ですって言ってます。でこのコンチータっていう名前はスペイン人の名前にはよくある名前ですよね。そういえばお母さんのカルメンっていうのもよくある名前ですよね。あの歌劇カルメンのカルメンですけど、歌姫の意味なので、今でもスペイン人の女性カルメンさんって結構いるんですけれども、日本語で言うと歌子さんでしょうか。でカルメンっていう名前をシータっていうのをつけて、カルメンシータっていうとカルメンちゃんっていう意味で、コンチータもコンチャ、コンチータって、チータっていうのは下につけて、日本語で言うと何々子ちゃんっていう感じですかね。女性の名前ちょっと可愛い服つけるときにチータっていう名前つけるんですが、本当はコンチータっていう名前です。 コンチータっていう名前だとすぐ気にする、あの思い出す名前ないですか？スペイン人のコンチータもよくある名前ですけれども、あの欲望の曖昧な対象の主人公のあの人コンチータですよね。でまあ、あのそれとここどう関係あるのかという話ではないんですけれども、まあ、関係ちょっとあるといえばあるんですけど、まあ、ちょっと置いておきまして、本当はコンチータっていう名前なんですけど、みんな短くチータって呼んでますっていうんですね。で、それでジュリアはまた反問してですね、しかしもう死んだアデルにもう笑顔も何も全てがそっくりだということになります。そしてさらにジュリアンはあの髪の毛とかそれから顔とか顔の形とか身のこなしとかだけ、あと声とかだけではなくて、実は、右側の首筋のうなじのところにほくろを発見します。でこれはそういえば自分の娘にそういうほくろがあったっていうことを思い出す。しかも自分の娘はズーズンヌって幼児語ですよね。皆さん子供の時に自分の名前ちゃんと言えなくて親も愛称で呼んでたってことないですか？でそういう呼び方がズーズーヌだったんですね、ユーラリーの。でズーズーヌにも首にあの実はほくろがあって同じ場所に、そしてちょっと何かあの いたずらおいたをして叩いた時に、そのほくろのところを叩いて、であの子供がお願いだからやめてって私を可愛がってって言ったことを思い出すんですね、ありありと。でまあこれだけいろいろあった上にさらにほくろがあるっていう、あこの辺がだからあの小説として下手なんじゃないっていう方についとってはあんまりにもあんまりだからこんなにいっぱい証拠出さなくても分かってるじゃないっていうところかもしれないんですけども、でもやっぱりね小説家の練習文体練習をしていた範としてはやっぱりすごく大事なことをいっぱい書いてるんだなっていうことが分かります。でさらに実はジュリアンはお医者さんなので当時の遺伝学とか医学を勉強しているので、この金髪についてまたすごいくどくどと考えます。ここはあのさすがハーンっていうところなんですけれども、何なのかというとですね、まああの笑顔とか顔とか目とかあの声とかもうどう考えてもあのアデルであると、で自分の娘のズーズンヌの髪の毛と同じ髪の毛の色だ、もうもちろん大きく成長したあの娘ですけれどもね、そしてもう不思議なことにアデルにそっくりであるっていうことがあります。であの髪の毛はね妻のアデルの色なんだっていうんですね。で妻のアデルの家っていうのは実はスカンジナビア系の血が入っているので金髪なんであるっていうことが説明してあります。まあ、アデル あの元の旧姓であるフロライン家っていうところに、スカンジナビアの血統が入っているのでアデルは見事な金髪をしているのだということを言っています。まあ、スペイン人とかフランス人でも背が低くて髪は黒い髪っていうのはよくあることなので、ここでアデルが出てきてもアデルも髪の毛そんな金髪だっていうのはあの逆にスペイン人とかフランス人としてはおかしいんじゃないのって思われるかもしれないと思ってわざわざこんなにいっぱい説明書いてるんです。そういえばアデルの家系にはスカンジナビアが入ってたよなみたいなことをわざわざ説明入れていまして、ね、そしてノルウェー界の、キャプテンの血があの何代か前に入っているんだっていうことを言っています。でしかしこのあの娘はビオスカっていう名字を名乗ったよねっていうふうに思い出します。でビオスカっていう名前であの髪の毛はないだろうって、これジュリアンがずっと独り言っていうか頭の中でモヤモヤ考えてることなんですけれども、ビオスカっていう名前だったらやっぱり黒い髪とか茶色い髪のはずで、なんであんな金髪なんだろうって考えます。でもですね、考え直せばあのスペイン人の家族に、どっかでジャーマンガールの血が入ブロンドのジャーマンガールと あの混血があったんじゃないかってジュリアン考えるんですね。でここでまたジャーマンという言葉が出てきます。で私なんかこの頃ちょっと思ったんですけど、このジャーマンという言葉みんなドイツだと思うんですけども、私もしかしてドイツじゃないんじゃないかっていう気が、ゲルマンの意味で使ってるんじゃないかという気がすごくしてきまして、でちょっとその方向からまた考えないといけないなと思ってるんですけど、まあいずれにしてもだから金髪が入ったからそれが遺伝で出てきてこの子は金髪なのかもしれない、とにかくモヤモヤ考えてですね、でも奥さん、カルメンって名乗ったあの奥さんは、やっぱり茶色い髪の毛なんですね。だから奥さんが茶色いのになんでチータだけはあのサニーヘアをしてるんだろう、金髪をしてるんだろうっていうふうにジュリアンは一生懸命考えます。考えるんだけれども結局結論は出ずに、もうここまで証拠が揃ってるけども父親子の名乗りはせぬままにジュリアンはここで病気で亡くなってしまいますっていうのが最後の終わり方です。まあ読者もいわゆるなんていうんですか、大団円がないっていうか、 ここで親子の名乗りを上げてお父さんとか言って、終わると気持ちがいいかもしれないですけど、カタルシスがないっていうのはあって、でこの結局この、チータはこのままこのクレオールの娘として、スペイン人の家で育っていくんでしょうっていう終わり方をしているところが、モヤモヤ感がいろいろ残るという終わり方をしているので、小説としてのいろいろ突っ込みどころがあるのかもしれません。でちょっと下にまとめて書いておきましたが、私思いますに、やっぱりこの小説は別に中心にあるのが自然ではないんじゃないか、まあ、人間っていうものも自然の一つだとすれば、そして髪の毛とかそういうものも自然なのだとすれば自然かもしれないけれども、まあ、人間に関する描写がこれだけあって、でもまだまだその短い物語として最後にいい結論が持ってくるという形になってないのは確かです。で先ほどちょっと先にお話ししたことをまとめさせていただいたんですけれども、大自然の猛威、日本に来てからですね、津波の話であるとか、そういう自然の猛威の話を、興味を持って、あこういうことはアメリカにはないと思って興味を持ったんじゃないかと思われるかもしれないけど、実はそうではないと。もう一瞬のハリケーンによって、島が全部なくなってしまうような、そんな思いを、やっぱりハーンはアメリカ滞在時代にしているし見聞きしているので、そのことですね、海とか水による災害っていうものについて全く無知ではなく、むしろ思い知っていたと。それで人間の命が簡単に損なわれていくということをよく知っていたということをちょっとおさらいで言っておきます。そしてこれも最初に申し上げたことですが、ハーンの前半生っていうか、まあ人生のほとんどの部分がって言ってもいいのかもしれない、重要な部分がギリシャのレフカダ、アメリカのニューオーリンズ、そしてマルチニーク、そして松江、それから焼津、最後につけておきましたが、東京に移り住んだハーンが海水浴が好きでですね、で毎年のように焼津に海水浴に行っていたご縁で、焼津にはラフカディオハン記念館があり、小泉役の記念館があり、実は日曜日松江に公演に行ったと申しておりましたが、実は焼津市長が焼津役務会の有力メンバーを連れていらしていて、で富山を差し置いて松江と焼津は仲良く友好都市をされていて、で静岡にLCC のローコストキャリアの航空会社がありますよね。そのローコストキャリアがなんと松江静岡便っていうのを作って飛ばしていて、でどうも焼津市長が来たのはそれをなんかちょっと使って静岡焼津のキャンペーンするためにいらしてたみたいなんですけれども、まあ本当に焼津はハーンが大好きだったところみたいです。でハーンは実は最後海水浴ってつけといたんですけど、海水浴大好きです。でこの海水浴はマルチニーク時代にもよくしていたし、日本に来ても海水浴大好きでどこでも泳いでますよね。結構泳げるところではもちろん焼津大好きで泳いでますが、松江時代にもカカノクリドって、クケドっていう、あそこだ神の地だし、髪の毛が3本動くほどの風が吹いたらもう誰も近寄れなくなるので、泳ぐなんてとんでもない神の域ですから、あそこで泳ごうとして怒られてますよねこんなところで泳いではいかんっていう。でまだ日本では海水浴っていう習慣が、まあ、ごくごく稀であった時代に、ハーンはその海水浴っていう習慣を持ち込んで、泳いでいるんですが、これをマルチニークにいたからであるっていうことも一つ言えますが、実は海水浴ってヨーロッパ人はずっとやってたんでしょうか。実はやってないんです。19世紀になってからなんです、ヨーロッパ人も海水浴っていうのをするようになるのは。特にフランス人、実はフランス人ってルネサンスぐらいの時代からっていうことは、16世紀ぐらいからお風呂というものに入らなくなります。それまではどうも裸になって、ローマ人ってお風呂に入ってますよね、テルマエロマエじゃないですけれども、で裸になって湯船に浸かるっていう入り方をローマ人はしてますが、実はまあヨーロッパ水がそれだけないからっていうのもあるんですけれども、フランス人は特に16世紀以降入浴っていうことが伝染病を媒介するって信じられていたので、裸になって湯船に浸かるっていう入浴の習慣を失っていきます。でそれが復活するのは19世紀になってからなんです。そうというとパッと思い出される方はフランス革命の時 のマラーの死っていう絵を思い出しませんか。皮膚病にかかっていたのでからし風呂に入っていて、その時にシャルロット・コルディに刺されるっていう絵ですけれども、でもあの絵19世紀に描かれたんですよね。 ですので実はもう入浴っていう習慣が復活して書かれています。そして入浴というのはどうして復活するかっていうと、実は薬湯、つまり一つは入浴は病気の療法として、健康にいいということでお風呂に入るっていう習慣が奨励されるようになります。それは19世紀の半ばぐらいになってからです。そしてそれと同時に海水浴っていうのも、体にとっていい結果をもたらすっていうことになって、人々が外に出て海水に浸かるようになるっていうのも19世紀の半ば頃からの習慣です。で、まあ一つは公衆衛生学っていうのが発達して、その別に入浴したから伝染病にかかるということではなくて、清潔さを保てばむしろ体にいいことがあるっていうことで入浴習慣、まあでもそれでもフランス人入浴習慣ほぼついてないですけどね。でも入浴ではなくて温泉に行って温泉に浸かる、薬湯に浸かる、それから海水浴をするっていう習慣ができていくようになりました。ですから海水浴をする人々っていうのは一般大衆ではなくて、むしろお金に余裕のある有感階級の人々がリゾートとして海水浴をするっていうことから始まっていくんですね。でしかも日本人って海水浴とか行くと本気で泳ぎますよね。でもヨーロッパ人はあまり泳がずに波打ち際で日向ぼっこしてるのが基本的に、班は本気で泳いでたみたいですけどね。朝5時ごろ起きて人泳ぎして、でお昼寝するっていうのが、で執筆するっていうのが生活のリズムだったみたいなんですけれども、実は海水浴一つとっても海水浴リゾートが始まってくるのは19世紀半ば以降であると。でまあ、そのぐらいの時代にお風呂もそうですけどプールっていうのが盛んに作られて、プールで泳ぐのも割と体にいいことだっていうのを言われるようになってくるのもそのぐらいの時代です。で日本の場合は実は明治維新がちょうどそのぐらいの時代と当たってくるので、ヨーロッパ最先端のそういう貴族の習慣がそのまんま直輸入で入ってくるんですね。それでまあ藩のようなヨーロッパっていうか、まあ欧米から来た人がやっぱり藩先生とか海水浴してるしっていうことで、やがて徐々に海水浴っていうのが広まっていくんですけれども、まあ学習院が夏休みの林間学校の成果の一つが遠泳であるっていうのも意味のないことではなくって、やっぱり学習院に来るような貴族学校の子女だから海水浴っていう習慣があり泳ぐっていうことが広まったっていうところなので、まあもちろん漁師の子供は自由に泳いだり海に近いところの子供泳いでいたと思うんですけども、それと海水浴はまた別のものだっていうところもあるので、ちょっと話が遠くに行っちゃいましたけれども、海との関わり方っていう意味で、なんか今海水浴って普通に行くものなので普通に思っちゃうんですけれども、実は当時としてはもう最先端の、だから船に乗っていて船旅をしている家族なんて豪華客船でみたいな。でも豪華客船のナンパっていうと絶対思い出すのはタイタニック号ですよね。タイタニックの時代なんですよね、やっぱりね。この時代ってもうちょっと後になりますけれども、やっぱり当時いろんなことがあって船っていうのはナンパするものであったし、ナンパすれば死者が出てっていうそういう流れの中にあったかと思うんですけれども、そんなやこんなや思いながら読んでいくと全く遠い国のお話ではないし、で今お話ししたようなことの中から会談とか後の話へのつながるものがいろいろ出てきたり しませんか。松江の宍道湖に浮かんでる嫁島っていう島の伝説もあるじゃないですか。あれは女の子 の夫婦じゃないですね、恋人同士で言い名付け で女の子の方が泳ぎが得意だから毎晩のように恋しい恋人のところに泳いで渡っていた。でもある夜松明が消えていて真っ暗だったので、どこが岸だか分からなくてその子が溺れて死んでしまうという悲しい話が藩の話のエピソードの中に出てきますけれども、そういう泳ぎが得意な子が溺れて死んでしまう話とか、それから子どもの水死した話とか、実は藩の話の中には結構そういう話があるんですね。なのであと々の話の日本の話の中にあれは日本の民話を聞いて書いたものだとか伝説の話だっていう中にも今お話ししたこのチーターの要素がいろんなところにちょっと見え隠れしてるかなというのはあるので、やっぱりそういう藩全体の歴史の連続性の中に置いてみると、別にこれは最初に書いた下手くそな小説ですから読むに値せずとかそんなことではないっていうのはちょっと分かっていただけるかなと思ってですね、ぜひあんまり読まれないかなと思ったのでご紹介したくなります。まあ しかもこれ冬に読んでもあまりあれなので、やっぱり夏の暑い時にマルチニークを思いながら読むのがいいかなと思って、今日は選ばせていただきました。